石川家の10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルベディエム代表の石川行きが日々考えていることをお話しします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は7月の4日土曜日です。ガウラにいます。今日もね、毎週と同じ土曜日を過ごしてますね。今日はカルペディエム横浜代表の長田正さん、みんな正さんと呼んでると思うんですけど、正さんがなんと袖ヶ浦に来てくれました。僕の家にも来てくれてですね、石川さんがこんなボロ屋に住んでるなんて言っていやボロ屋って言わないでっていうような話をしたんですけど、練習ね、レスリングの練習を見学に来られました。まあ息子さんがね5歳で、レスリングもやらせてみたいというねご希望があるらしく、ちょっとね見学してみたらってことで見学をしてもらいました。どういう感想をね持たれたかはそんなに詳しく聞かなかったですが、まあ多分ねすごいいいスクールだと思ったんじゃないでしょうかね。まあ、マサさんはまだね現場でキッズクラスとかも教えてると思うんで、そういう視点で見てたでしょうね。指導者ってそういうもんだと思いますね。で、まあマサさんの家がね、だから道場の近くだと横浜センター南の近くな、そこからこの袖ヶ浦に通うのはちょっときついんじゃないかなと思いますが、どこかねいいレスリングスクールを息子さんがね見つけれるといいですね。マサさんとはまあいろいろ話をしましたね。マサさんとの思い出もたくさんありますが、たくさんあるな、たくさんあるんだけど、マサさんの方がいろんなことを覚えててびっくりしましたね。あ、そっか、そんなことあったなみたいな、覚えててくれててすごい嬉しかったですね。でマサさんの道場カルペディウム横浜は大盛況、本当にすごいです。会員さんの数も多いし、結構ね大会とかも出てて、でみんな強いんですよね。すごくね盛り上がってる道場をね頑張って一人で作ったマサさん、これからもねよろしくお願いします。ということで、あと来週からアジア選手権ですね、 IBJJF のが行われます。ということで少しねざわざわしてる、いろんな選手からね、もう日本に来てる選手からの問い合わせとか、ね、練習をさせてくれとかね、道場でたくさん来てますねメッセージで。だからまあ多分ねお気づきの方もおられると思いますけど、道場にね常にビジターの外国人の人がいるっていうような状態に、ね、なってると思いますので、皆さんね練習よろしくお願いします。まあ、大会は僕もチラッと見に行こうと思ってます。頑張ってください。青山からも数名かな、出ますし、スタッフのアスカとトシも出場予定ですので楽しみにしてます。で、あとイグニションサポーターズクラブの話ですね。2月に発足しね、ずっとやってきたんですが、昨日新しいマットが入りました。でこの支援金の中から購入させていただいたマットですねが中国から送られてきて、それをね、僕はちょっとねお手伝いできなかったんですけど、おそらく先生方が敷いたんでしょうね。で今まではマットの3分の2 あ、マットじゃない、その物件自体の3分の2ぐらいがねマットだったんですけど、もう一気に広げて、その建物のほぼ全てがマットスペースという道場になりました。だから今までだと人数が多いので交代でやってた部分を交代せずに全員一気にできる、ね、何々、ちっちゃい子はちょっと外ね、ちょっと今外れててとか言ってたのが、ね、そういう練習が全員一緒にできるような状態になってますね。でぶつかってね怪我するリスクとかも減るし、すごくいいことだと思いますね。このサポーターズクラブは2月からですね、どうやって始まったかというと、まずは僕が本当に何かねしたい、このクラブに対して何かしたいという思いがあったけど、ね、どうすればいいんだろうということでね、いろいろ模索して、で、まあ、道場をね広くね、したいなとかね、いろいろ考えて、まあちょっとねいろいろお金を持ちおじさんをに寄付をね当たってたんですよね。なんかいいタイミングでお金が余ってる人いないかなっていうことでしてたんですが、まあ、なんだかやっぱねうまくいかずですね、うまくいかずにちょっとねと思って相談をしたのがシンさんですね、シン・テジュンさんに相談したところ、ね、シンさんもイグニションの練習見に来てくれて、すごくね感銘を受けてくださったようで、こういう仕組みをね、ちゃんと仕組みを作るんだということをね教えていただき、でまずはボードメンバーを作ろうということで、まあ、佐藤先生ね、あとコーチの大坂さんでね、本当にお忙しいのにその新手順さん、そして僕、あと湯川さんというね、このメンバーの子供のお父さん、あと美園さん、これもメンバーの、ね、お子さんのお父さんで、ボードメンバーを作ったわけですよね。でよく分かってなかったんですよね、本当にやり方が。でも新さんはとりあえずこのオンラインミーティングを毎週やりましょう。で結構みんな毎週ってなったと思うんですけど、わかりましたということで、毎週日曜日の夜10時からですね、2月からもう今日現在まで1回しかキャンセルされてないんじゃないかな、おそらく。他はもうずっと、あと僕が1回寝落ちがありました、すいません。それ以外は全て出席してます。もう2月から今までですよ、毎で、そのいろいろね寄付とか支援の募り方、その仕組みなどをもう少しずつ話し合い、シンさんに教えていただいてね、このサポーターズクラブができたんですよね。だから僕はねちょっと本当何も ほぼしてないんですけど、まあ道場経営をずっとしてきたそのね、まあ、経験をねたまに語ったりシェアするぐらいで、でチラシをね作ったり、そういう細々とした作業はだいたい大坂さんですねがやってね、いろんな人にお声掛けして、それでさっきねまあその先生たちのラジオも聞いたんですけど、個人の支援者が30名で企業さんが10社ということで、かなりのね大きな金額を現時点で集められてるんですよね。それを使ってマットを購入しました。でさらに少しねトレーニング器具なども取り付けられる、あとはトイレと水回りも綺麗になるようです。本当に素晴らしいと思います。でその広くなってね、綺麗になって広くなったマットを見て感動しましたね。やればできるんだって思ったんですよね。ずっと2月からやってきて、で、まあ、お金集めて このね、賛同してくれる人いるのかなって、まあ僕らはねもちろん熱い思いでやってるけど、それを共有というかね、なかなか共有の押し付けみたいなできないじゃないですか。で、子供たちオリンピックに行かせたいんですって言っても、うん、まあ頑張りなさいよみたいなで、私は私で自分の子供いるんでみたいな態度を取られるんじゃないかと思ってたんですが、ここはやはり佐藤先生のお人柄、実直さだと思うんですよね。でね、もう本当にまっすぐ語りかけられてね、この支援をしていただくことになったってことですね。でもうね、これはまあ新さんのラジオでもおっしゃったんですけど、その企業さんにねこういうサポートのお願いってね、その企業の名前をね T シャツに入れたり、まあ、何らかのチラシに入れたりはしますが、費用対効果として広告の効果はあるのかって言われたら、もうない、1秒以内にないです、ないですというふうに答えようというふうにね、まあみんなで話したところですね。もうないです、はい。でそういうね、まあそういうのを望むことが悪いとかね、まあ、スケベ心とか思ってるわけじゃないけど、そういう感じの企業さんはもう、まあ、ご縁がなかったってことだと思いますね。そういうのを超えたところでもう本当に何の見返りも、望まず支援してくださる企業さんが10社もあったっていうところですね。で非常に感動してます。感無量だな。まだまだね始まったばかりで、これからやるべきことはいっぱいあるんですけど、それをねやっていこうと思いましたね。まあでもこの熱が伝わるのは本当に真剣にやってるから伝わるんだと思うんですよね。真剣にやらないとなかなか伝わらないと思いますね。というわけでね、サポーターズクラブ明日の夜もミーティングですね。この Google Meet を使ってねミーティングしてるんですが、たまにねもう画面の向こうで寝てる人いますね。まあ僕もそうなんですけどね、夜の10時から結構ね疲れ切ってる時間帯なんですけど、ねすごくね大切なミーティングなんでね、これからも欠席せずにねやり続けようと思っていますね。あとなんかあったかな。あ、映画見ましたね。これ結構良かったですよ。ホールドオーバーズって、まあ、2、3年前の映画で見たいなと思ってたんですけど、ちょっと見れてなかったのをネットフリックスで見ました。良かったです。僕はすごく好きです。舞台が1970年あたりのね、話なんですけど、アメリカのボストンとかその辺かな、からね相当ね50年以上前の、まあ、キャンパスと街並みをすごくね本当に、まあ、その時代のアメリカをね僕は実際生きてなかったんだけど、よくこんな雰囲気、古い時代、本当に古い映画じゃないのかなと思うぐらいね、その色のグレーディングとか、まあ、服装とか髪型とか全部ねよくできてましたね。でストーリーも良かったです。万人受けはしないかもだし、派手さは全くない映画ですね。もうなんか60歳ぐらいのジジイが主人公という映画なんですが、まあ、非常に良かったです。僕はラストのシーンも好きだったし、まあこういうね先生と生徒の映画だとね、今を生きるありますね。もう名作今を生きるという映画があり、まあデッドポエツソサエティですよね、現代は、ね、ロビン・ウィリアムスの映画でイーサン・ホークかな。でまあその中で出てくるね今を生きるって言葉、カルペディエム。でこの映画から僕ね道場名を作ったと思ってる人いるかもしれないです。まあ全く違うんですよね。それは僕はこの映画そこまで面白いと思えなかったんですよね。 でもこのホールドオーバーズの方が僕は好きでした。うん、なんか不器用な人の優しさみたいなのをね、垣間見る映画で非常に良かったですね。興味がある方は見てみてください。はい、ではちょっと長くなりつつありますが、レターいきます。あ、結構来てたな。ちょっと話題のやつですかね。いつも配信ありがとうございます。今柔術界で話題の下記の件について、かっこ AI にまとめてもらいました。語っていただくことは可能でしょうか。何卒よろしくお願いします。2026年9月に愛知名古屋で開催される第20回アジア競技大会に向けた柔術日本代表選考会主催 JJFJ における一連のトラブル、最大の原因は大会の告知から開催のスケジュールが極めてタイトだったことです。開催日の数日前に突如として選考会の詳細が発表され、エントリー締め切りも大会のわずか数日前に設定されました。開催日である6月26日が金曜日平日であったため、仕事を持つ多くのトップ選手がスケジュール調整や減量に間に合わせることができず、参加を断念せざるを得ない事態となりました。誰がどうなれば代表になれるのかというフローが明確に示されていなかった点も混乱を招きました。今回 JJFJ 会長の渡辺高政氏の尽力により、アジア大会派遣という大きな壁を突破した功績は誰もが認めるものの、選手ファーストではない組織体質が全く改善されてないとして関係者の不満が爆発しました。はい、ありがとうございますということですね。僕もね、一応フォローはしてましたね。で、選考会があるというふうにお知らせが出て、僕はすぐ全カルピディエム全支部の代表にシェアしました。もうあまりにもタイトだったからね、しましたね。で、そうですね、まあ確かにね、選手側から見るとね、3日前に発表とかね、まあ、ありえないことがたくさん起きたようですが、まあ、まずはね、僕あまりこれもう語る資格がないんですよね。よく分かってないっていうのがあるので、語る資格がないってことは重々承知なんですけど、まあ大変だったんでしょうねと思いますね。高政さんもおそらくいろんなことがあり、非常に大変な中のもうギリギリの判断であられたんじゃないかな。まあ、ちょっとね、そういうふうに運営側のこともね、考えてしまいますね。だから、まあ、これをきっかけにね、次回からはもう少しちゃんと告知の時間早くとかいろいろね、やってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。とりあえず派遣できたという点はね、良かったと思いますけど、まあそうですね。でもね、もっと大きなことを言うと、まあね、JBJJF ねとか JJFJ とか、もう連盟がたくさんあることが、これが本当にもう選手にとっては一番良くないことだと僕は言い続けてきましたね。でも連盟というのは、作ろうと思ったら僕明日作れますね。石川連盟、誰が入るかどうか分かんないけど、作ることはできるんですよね。で、自分の大会開くことも法律に反してないのでできると思います。石川柔術みたいな、ね、体育館で多分参加者4人ぐらいしか来ないと思うんですけど、で、それをね、誰でもできちゃうんですよね。だからチャンピオンがもうたくさんいる、まあボクシングと同じですよね。ああいう風に、でもああいうのがなんでできたかというと、やっぱり分裂、思惑、その上の方の思惑が噛み合わなくて、ふざけんじゃねえじゃん、自分でやるとかね、 こう、まあ、自分でやった方がね儲かるんじゃないかとかいろんな思惑があると思いますね。でできるっていうね、だからもうねどうしようもないと思いますね。これ一本化することはできないと思いますけど、どんどん連盟とかがね細分化していくことは、この競技はの密度はどんどん薄くなっていくことっていうのはね分かってた方がいいですね。柔道とかレスリングは連盟は一つ、だから日本チャンピオンって言ったらもうその人しかチャンピオンがいないわけで、だから格があるんですよね。うん、私はね IBJJF のチャンピオン、私は AS、ね、J なんとかのチャンピオン、私はねそので統一戦が行われるわけでもないし、というのはね本当に好ましい状態じゃないんですよね。でもじゃあどうやって一本できるかっていうと、やっぱりキーはまだオリンピックなのかもしれないですね。この連盟に入ってないとオリンピックに行けないっていうね、そういう強大な力をね、それをまあ持とうとしているのがこの JJFJ なのかもしれないですけど、なったらオリンピックになったら一気に求心力は増して、もしかしたらねなんか一本化に近いような形が取れるかもしれないですけど、まあ、現時点で見てるとこれからもどんどん細分化されて分裂して、まあ、いろんな柔術のようなものとかがバラバラと増えていくんじゃないかなと思いますね。非常に良くないことですね。でも良くないことなんだけど、上ね上から俯瞰してみると、まあ、やってる人たちはねみんな、まあ、真剣にねなんか何かを良くしようと思ってやってるんだとはね思ってますね。ブラジルも多分同じような状況なんでしょうけど、僕が試合出た頃は IBJJF の世界大会出て次の週かなんかにサンパウロで CBJ なんだっけな、もう忘れたな、 IBJJF じゃなくて CBJJ なんかあったんですよ、コパドムンドっていう大会がね。それにも出ましたね。チャオビで出て3、そう次勝ったら3位っていうところで飛びつき三角でもう意識失いかけてタップしたってありましたね。もうその道着が臭すぎたんですよね、その相手の三角締め食らいながら、もう苦しいし臭いしタップしたっていうのを覚えてますね。でこの大会とかもうほんとめちゃくちゃで、運営が夜終わなんか夜の10時ぐらいまでやってたんじゃないですかね。でなんかもうめちゃくちゃでしたね、とにかく。でももう今ないのかな、その団体も。だからそういうのをね、まあ、繰り返していくのかなと思いますね。選手はそれにね合わせてまあ翻弄されてしまうのでね、気の毒だなと思いますね。だから、まあ、このねレターの問題については、まあ本当にねよくわからないからね、あんまちょっと適当なこと言えないっていうことでね、ちょっと一歩引いて一般論的に連盟がたくさんある状態についてってことをねちょっと語らせてもらいました。でもね出る選手はもう頑張ってください。で僕もねいろいろあるんですよ、好みは。これねこっちの連盟の方がお世話になっているとかね、自分の先輩がいるとかあるけど、僕の事情とその生徒さんスタッフ、選手の事情はもうね切り離して考えているので、カルペディエムは何でも出ていいにしてますね。もう節操のない道場、何でも出ていいよっていう風にしてますね。だからカルペディエムにいる人はそれが当たり前で何とも思って、ね、ないと思いますが、多くの道場はねあるんですよ。こっちの連盟の大会は出ちゃダメ、ね、こっちはダメだよとかね、こっちで勝っても評価しないよとか ね、いろいろあるようですが、カルペディエムは何もありません。カルペディエムは自由です。自由が大好きなんです。でも自由ばっかりやってると本当にねいつか崩壊を招くような気もしてるんですが、まあそうなったらそうなった時で、はい、大丈夫なので、とりあえず何でも自由のまま行こうと思います。 はい、それではまた。失礼します。